今日はエレミア書31章です。このところには祝福の回復が語られています。2節に、剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを見出すという言葉があります。剣を免れて生き残った民、すなわち何の価値もない、また弱いものを指しています。そのようなものが荒野で恵みを見出す言われているわけです。大変な境遇の中、そしてまた希望も見出せないような、そういう中に、実は神様は恵みを与えてくださいます。そして休みを得よと、誠の安息を与えてくださる方です。なぜならば3節に、主は永遠の愛をもって私はあなたを愛したと言われます。永遠とは、これからもまた今からも、それは続いていく、限りのない愛ということになるわけです。そしてその愛は真実の愛、誠の愛です。私たちの愛は変わりやすいものです。そしてまた時に私たち自身が不真実になり、愛さない、そういうものになってしまいます。しかし神様は真実の愛を尽くし続けてくださる。そしてこのことが4節に、再び私はあなたを立て直しと約束されています。神様は私たちを立て直してくださる。そして4節の割に、喜び踊る者たちの輪に入る。神様は私たちを喜びの輪の中に導いてくださり、そしてまた私たちも喜びを持って神様を褒めたたえ、歌う者に変えられるということになるわけです。6節を見ると、さあシオンに、私たちの神主のもとに行こう、励ましの言葉が語られています。今私たちは主のもとに行く。そしてまた主は7節の終わりに、イスラエルの残りの者を、8節を見ると、見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める、そう約束されます。残りの者を北の国から連れ出す、すなわちこれはバビロン捕囚から解放されて、再び神の都エルサレムに戻されるという歴史的事実であるわけです。しかしそれはまた続く、地の果てから彼らを集める、もう世界の国々から残りのもの、何の力も価値もないものを神様は集めてくださる時が必ずやってくるわけです。9節に、彼らは泣きながらやってくる、私は彼らを慰めながら連れ戻ると、神様は約束してくださってます。まさに今私たちは涙を持ってこの世を歩いているかもしれません。しかし神様はそのような私たちをも慰めてくださる。それは11節のところに、主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。あがなうという言葉が出てきます。それは代価を払って買い戻すという意味があるわけです。私たちは何から買い戻される必要があるでしょうか。それは罪の報いということであるわけです。私たちは神様から離れてしまい、自分勝手に生き、罪を犯し、やがては滅びに行くものでありました。しかし神様はこれを買い戻されたと言ってくださるわけです。そして12節に、 シオンの丘で喜び歌い、私たちは神の都にあって喜び歌う。そして私たちは12節の終わりを見ると、彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。魂が潤される、そしてしぼまない。13節には、若い女も男も年寄りも、私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。もう喜びに輝いて、そして踊って楽しむ、その姿があります。14節に、私の民は私の恵みに満ち足りる。私たちもそのように喜びの中に迎えられることができると約束されているわけです。15節に、ラマで泣き声が聞こえるとありますけれども、ラマは地名です。そのところに捕囚となる民たち、特に若い者たちが集まられて、そしてラケルが泣いている。ラケルはイスラエルの母親を象徴すると言われています。母親たちが自分の子が連れ去られていく、その姿を見て母親たちは嘆いたわけです。16節に、あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。そのような大きな悲しみに対して神様は報いを必ず与えてくださる。しかも17節に、あなたの将来には望みがある。一体神様が与えてくださる報い、そしてまた望みは何でしょうか。それは18節の後半に、懲らしみを受けました。これはバビロンの捕囚を指していると思います。そして私たちは実は欲に負けて罪を犯してしまった、まさに滅びに向かっていく。しかし神様が必ず贖ってくださる。ですから18節の終わりで、私を帰らせてください、そうすれば帰ります、主よ、あなたは私の神だからです。まさに放蕩息子が父親のもとから離れて一文無しになってしまった。しかし我に帰った時には、父の家には有り余っているものが多くある。彼は父のもとに帰る決心をし、私は天に対しても父に対しても罪を犯しました、息子と呼ばれる資格はありません。彼は悔い改めて立ち返っていったわけです。21節の後半を見ると、乙女イスラエルよ帰れ、声らのあなたの町に帰れ、配信の娘よ、いつまで迷い歩くのか。今も神様は罪を犯した者を憐れみ、また呼びかけ、そして待ってくださっておられるわけです。22節の後半に、一つの新しいことを想像されるとあります。一体何を想像されるのか。女の優しさが一人の勇士を包む。おそらくこの女というのはマリアの姿ではないだろうかと思います。そして一人の勇士、これはイエス・キリストです。十字架を前にして恐れることなく、ひるむことなく、イエス様は十字架に向かって行かれました。そして私たちの罪を背負って、あの十字架の上で命を捨ててくださった。23節のところに、私が彼らを元通りにする、そのように約束されているわけです。それは義の住まい、聖なる山よ。これはシオンの山、エルサレムを指しています。そしてまたこれは、聖なる山とはあのカルバリの山のことではないでしょうか。十字架の上で血を流され、その血潮によって清められる。主があなたを祝福されるように、 神様は私たちに祝福を回復してくださる。そのことが実は25節に、私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満ち足らせるからだ。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげようと。神様は私たちの心に安息を与え、疲れた魂を潤し、そして満ち足らしてくださる。27節にはその時代が来ると言われています。どんな時代か。29節に、父が水ぶどう酒を食べると子供の歯が浮くとは言わない。それは父の罪を子供がかぶってしまう。そういう意味合いがあるわけですけれども、もうもはやその罪は断ち切られてしまう。そしてそのことは34節の終わりを見ると、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさない。なぜならばイエス・キリストによってその罪の鎖は断ち切られ、そしてすべてを十字架によって解決を与えてくださる。その約束が私たちに与えられているわけです。38節に、見よ、その時代が来る、主のために立て直される。私たちは一切の罪をイエス・キリストの十字架によって許していただき、そしてキリストに会うならば、その人は新しく作られたものである。神様は全く新しいものに作り変えてくださることができる 方です。40節に、死体と灰の谷の全体とあるわけですけれども、これは汚れたものです。しかしそのようなものでさえも皆主の聖なるものとされる。この約束があるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。そして私たちは全く新しい命に生き、そしてまた神様の祝福の都、天の御国を目指して私たちは歩んでいくことができます。たとえ死の谷の影を歩むようなことがあっても、主が共におられる。そして私たちを幸いな神の御国へと導いてくださる。私たちはこのことを信じ、また信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。